皆さんどうもこんにちは。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます。一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです。今話しているのが学生の純喜です。よろしくお願いします。そしてのりさん一言をどうぞ。
昆虫や生物多様性の話をしています。よろしくお願いします。
以上すごい進化ラジオでした。
理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B 聞いてください。ごきげんよう。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラムコペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
もっこもこパレード。
うまいもんと涼しい場所はデブに聞け。青春アルデヒドウォーリーラ。
良かったね
今日
はい
2時に、
まあ、僕もようやく打てるらしいです。
びっくりするぐらいさ、2回目看護婦さんがうまいんやと思うけど、びっくりするぐらい注射が痛くない。
ああ
1回目はまだちょっとアップスって思ったけど、けど僕に3ヶ月に1回血液検査やってるから、
はいはいはい、
それの時の注射の方がよっぽど痛くて、
うーん、
うおーっずいおーぐらいはあるから、
うん、
怖いんで僕割と注射が、
うんうんうんうん、
今日の先生は看護婦さんほんまにうまくて、
うん
うん、ねえと思いましたねでも肩痛なんのってワクチンのとかじゃないよな。
ちゃうでしょうね。
単に張りさせた
って、そ、筋肉注射の特有の現象であって別に中の薬剤の問題ではない可能性が高い。
肩パンされたみたいで痛いわと思ったけど、
うん、
そら肩の筋肉に張り刺さんやから肩パンと一緒みたいになるなと思って
で、なんかその日常的に注射を打つ病気ってあるじゃないですか、
うん、
そのインシュリンであるとか、ね、糖尿病のね、うん、とかなんかアレルギーとかにもある、うん、あるみたいなんですけど、なんかそういうのやってる人あるあるらしくて、やってると同じとこに打ち続けるとどんどん硬くなってどんどん痛くなるんですって。
ああなるほど、
うん、っていうのはまあ普通にあるから、
うん、
まあだからまあなんかちょっとずらしたりとか工夫するみたいなんですけど、
確かに今日の勝利はリラックスやつ気がする。僕は痛くなかったの。
ああ
それもあるかもしれない。
あるでしょうね。
1回目の痛さが40ぐらいでさ、今8ぐらいですわ。
うーん、なんで40でなんで8。
いや40ぐらいのうわ痛いみたいなのが、困った痛さの100を基準に考えたら困り度40ぐらいだったなと思って。
ああそうなんや。そうそうそう、なるほど。
いや一応明日注射打つから教えてあげてる
ん
です
。うーん、
怖いかなと思って。
ああまあね、 今日も健康診断で採血してるからってやってるんですけど、さすがにね採血は慣れましたね。もう半年に一回やられるんで、
まあ怖いんやけど、怖いだけやからな、って思う。
いやでもやっぱり慣れると体が硬直せんくなるから、まあなんかやる方もやられる方も楽なんやと思う。
まあ筋肉注射の方が特にそうやろな、確かにな。っていう。
まあ筋肉注射はやったことないからね、どうかわかんないですけど。
けど子供の時の注射って割とするやろ。
あ、まあまあそうやと思うよ。
なインフルエンザとか。まあそんな個人的な話は割とどうでも。まあ、個人的な話もなくても何もおっ
しゃるのは
ない
んですけど。まあ基本どうでもいいことでいいんですよ。まあまあ。
ですが。
はい。
オリンピックが始まりまして。
ああ、オリンピックの話してないっけ？
軽くしたよ、この間。
練習。
その、君が子供が勝つのが嫌やって話。
ああ、したな、したな。
うん。してて、すごい褒めてくれてましたよ。リサ
ー
が。
ああ、なんかね、見ました、見ました。
それを見て、なんか、あ、そういう褒められ方があるのかって
なんか見えるなんかあの、会話のキャッチボールが、なんか良かったみたいですね。
普段はできないみたいな感じでくれて。
はいはいはいはい、はい。
まあその、子供が勝つの嫌やって、でも、そういう人間の限界を知るもんじゃないですかって言ったら、じゃあ体格が有利ってことが分かったんやな、みたいな。
はいはい。
っていうやりとりは、やっぱり普段気を使うとできないですね、みたいな話。
ああ、まあまあまあ、
どう言ってもですね。まあ、どうでもいいと思ってるからってのもあるんだけど。
いや、でもまあ、まあ、我々の、その、なんていうの。我々が得意な領域ですよ、それは。まさに。
まあまあ、そうやね。確かに。そう。うん、
ね、もう、科学者の仕事とかって、要はその、やりたいことと、できることの折り合いをつけるっていうか。
まあまあまあまあまあ。
まあだから、その、夢みたいなことの中で、どれができるかを見極めて、で、これやったらできそうつって、で、その時はこういう実験をしたら、なんかが証明できそうっていうのを考えて、で、出てきたデータに対して、これできてますね、できてませんね、こういうことは分かってるかもしれませんね、って、ここ詰めたらいいかもしれませんね、っていうのを探すのが仕事だからさ。
まあまあまあ、確かに。
ま
あ、
もう、まさにこの話の落としどころ、なんていうの、100点のデータもなければ0点のデータもあんまないわけよ。だからそのデータを見たときに、まあ、これどういう意味の60点かな、みたいな、の考えるみたいなのがいるんで。
確かに、
ね。普段やってることっちゃやってることなんですよね。
見てます、ま
あ、え、
そして、その後。
オリンピック、今んところ一番面白かったのはスケートボードですね。
ああ、子供が勝った。
まあ、でも、やっぱ
松原の中学生が
気になる。ああ、そうそう。女子はね、そうそう。女子と男子の差が大きいんですよね。で、なんか同じ採点基準なんやって。全く、男子と女子が。
はいはいはい。
で、やると、女子が、大体半分の点なの、全部。
そうなんや。
そう。だ女子は5点取ったらすごいの世界で、うん、5点取ったら満点の世界で、男子は10点取ったら満点ぐらいの世界でやってる。
なんか公平って何かわからん話やな、それ。
そうやね、そうやね。なんか、まあ、要は、機械均等っていうのをやるとそういう残酷さが当然出るよねっていう。
そうやな。
平等っていうのを突き詰めると。
で、逆にそういう、まあそうやんな、個性をそのまま受け止めるってことになると、そういう優劣もはっきり受け止めるざるを得ないもんね。
なんかほんで、こうまあ昔から不思議やったし、やっぱ改めて不思議やなと思うのは、男子の体操と女子の体操って種目の数も違うし内容も違うでしょ。
まあそうだね。
入れ替えてやってみたらって思わへん？
ああ、確かに。
そう。なんで鉄棒が女子にないし、段違い平行棒が男子にないのって思うもん。
っていうかなんか、それはすごいな、今日見た記事も書いてて、なんか、こういう時期のオリンピックやからこそ、いろんなものを見直すチャンスにするべきであるみたいな。
ああ、まあまあまあ。
だからその体重別も、
うん、
柔道とかでも、大体もう体重別あるやんけど、
まあありますね。
大体これぐらいやんなで昔決めたままやから、
あ、
その実際の優位差としての差ってのは分かってないよね、みたいな今日記事見て、まあ確かに、みたいな。
まあ、あれはでも逆に多分バイアスが切り方で選手が体重を合わせてくるような。
まあまあまあ、そう。
うん。だから。
競技人口とか変わるから。
あんま変わるよね、もちろん。
そう。
そら。
だからまあまあ、僕はね、まあもともとやってたから、まあみんな好きやからやったのもあって、柔道がやっぱ楽しいんですよ。
はいはいはいはい。
で、いや 最近の柔道ってすごい気がするなと思ってて、
は
あ
は
あ、昔に比べてやっぱもう全然組む前から投げるみたいな、
ああ、
があって神業みたいな投げ方するなって割とみんなって、
まあ確かにね
って思ってるような見方も楽しいけど、やっぱりこの他の競技に比べてちょっとその武道感が強くて柔道って、
うん、
でなんかあんまり喜んだらあかんみたいなとかもあって、うん、でその緊張感もあって、
うん、
でも見てる方としてはいやこれ優勝候補でしょってこの人みたいな、
うん、
そのリフミ選手とかさ、
はいはいはいはい、
安倍兄弟、
はいはいはい、
とかもいや優勝候補やし優勝するでしょみたいな、
うんうん、
思って余裕で見てるわけよ、
うんうん、
でもう絶対金メダル取るんでぐらいのテンションで言ってるわけよ。でまあ取るでしょうな、ほら取ったみたいな感じで思ってるんやけど、
うんうん、
当然本人らはそう言いながらもものすごいプレッシャーと緊張感と、
まあまあまあまあ、
で全員、まあ、言ってさ、それは世界一を決めやからさ、
はいはい、
すごい過酷な中でのもう最後の一戦を超えるかどうかみたいな争いしてるわけじゃないですか。
まあね、紙一重なのは間違いないからね。
そうだからそんなに余裕でほら勝ったって思ってってたのに、買った瞬間にすごい嬉しそうにしたりするのを見て、その子ツンデレにおじさんほろっとくるわけですよ。
まあまあまあまあまあまあまあツンデレね。
そう。
まあ確かに
そう。王の選手、男子の。
はあはあは
あ、君みたいにめっちゃちょっと気難しそうな人でさ。
はあはあ、
まあ、2連覇って言ったけど。
あ、2連覇一人いるんだね、確かに。
王のが合ってるんか知らんねんけど。
はあ、まあ、もうあんま見てないですよ柔道。
でそれ見てっけど、今のとこ今朝ずっとちょっと見てたんですけど、
はいはいはい、
あの撮ったやつリアタイでも多少見てんやけど、まとめてちょっと今日 NHK のサイトに全部載ってるから、
はいはいはい、
見に行って行ったらめっちゃ良くて優勝したけど、その人は優勝した時に喜ぶっていうのは敗者を侮蔑することになるからしたくないみたいなタイプ、
はいはいはいはい、はい、
で勝ったら勝ってなあ勝ったみたいな感じで勝ったんやけど、その後直で来てインタビューもなんか、いや本当にこのなんかすごい辛い日々の凝縮したような一日でみたいな、それでもこうやって自分のアスリートを見て少しでも興味を持ってもらえたらみたいな、まあちゃんと優等生のこと言うわけ、
なるほどね、
でなんで ありがとうございますこれからも精進しますみたいな感じでインタビュー終えて、でじゃあありがとうございましたって戻っていく、あ道間違えたって反対行ったらその先にコーチがおって、
うん、
コーチ見た瞬間にボロ泣きすぎてそれこれ萌えやなみたいなをすごい思った。
まあまあまあまあ、
おじさんがそれ見て泣く、
ああまあ萌えやな、
萌えやな、まあ、
だからそのでもさ、もうツンデレ製造の論理なわけ、武道ってい
うのは。そうやね、もう柔道のツンデレ感がひどくて。いやい
やだから、我慢せえって言うてもてるわけやから。
そうやね、そうやね。いや、これ面白いと思って。
いや、そこ行くとさ、だからスケボーとかってもう新時代なわけよ。スポーツ、遊びから来てるから、
うんうん
うん。だから、あの人だって、負けたり失敗しても、全然、なんていうの、残念感が薄いよ。
はいはいはい、まあ確かに。
で、なんか、もう、負けても全部やりきった後に全員笑顔で挨拶して帰っていくし、
ああ、まあ確かに仲間やなみたいな感じ、
あ、まあまあそれもあるやろうし、うん、うん、やっぱお互い称え合うみたいなのが
確かに
すごい表に出てるから、失敗した人もやっぱチャレンジがすごかったって称えるし、
はいはいはい、
でなんかやっぱ他の競技と違ってなんていうの、敗因みたいなのはあんま言わへんのよね、
ああまあまあまあ、まあ、
言う必要がないっていうか、うんうん、なんかそういう文化みたいで
惜しかったなみたいな、
あそうそうそうそう、そうそうそう、ああもうちょっとでしたねみたいな感じらしいですね。
それはまあ前向きよな、
まあ前向きやなと思う。まあでもそうですね、ゲーム性って難しい。スケボー、まあ僕は面白かったですけど、多分ねなんかまあ僕はヨーヨーやってるから面白い、ストリートなんで、
まあまあ、
文化が近い。
体操は、
体操はね、体操は昔より面白くないんですよ。
あ、そうなん
ね。ね、体操ってなんで面白くないかっていうと、もう完全に難度主義になってしまって、
うんうんうん、
要はその同じ技をすごく綺麗に実施する人と、汚いけどなんとか成功する人っていうのの差があんまりつかんくなったよ。
あー、まあうちらが子供の時って、まあそれこそうちらの親ぐらいがいわゆるウルトラシーとかさ、も
う、ね、うん、
でそれがけど今やも E 難度が当たり前みたいな、
あ、まあまあまあそうですね、今ってだから G とかでし G とか H とか出てきてるから
もうやばいやん。それタイムマシンで2200年ぐらいってやっぱ Z なんだってなってるやん。
え、まあなってるやろけど、でもそれはさ、だから ABC でつけちゃった方が間違いない。
そうやな。
そうそうそうそうそう。それずらされへんやんかってなるから。うん、だからそうなってんやけど、だからそれでね、それ何が起きるかっていうと、それだから要はルール変更の間違いなんですよ。僕から言わせれば。で、それをすると何が起きるかっていうと、難しい技をやらないと上に上がれないになるから、全員構成が一緒になるんですよね。
いやー、そりゃそうやな。
そう。
それもずっとそうなったけど、よりになったって感じやな。
そう。だから、どの選手を見ても似た技をやるよ。これ入れんと勝てないみたいな技が絶対出てくるから。
いや、これとこれとこれ決めれたら、やつがまずメダルやな、みたいにな
るな。そうそうそうそうそうそう。
確かに。だから、その構成の時点でも勝たれへんもんな。
せやね。だから、その個性がなくなるよね。この人の良さはこういうところだからそれを伸ばした演技でいきましょうみたいなのがあんまなくて、なんかフィギュアスケートとかって今でもなんていうの、力強さでいくタイプの人もいれば、
あんまま
優雅さでいくタイプの人もいて、
多少ね
感情表現みたいなのを押し出すみたいなのがいろ、まあ何個かやり方があって選べるけど、体操は選べなくなっちゃった。
いや
でそれでね、面白くなくなって、なんからしさみたいなのがあんま感じられへんからミンクなったっていうのがあって、でスケボーはスケボーであまりにもむずさがもう伝わりづらさがすごくて、
いやそうやな、まあ、すごいってのも分かんないけどな、
うん、すごい。スローで見るまでだってプロだって何の技やってるか分かれへんで。
あ、そう、
うん、いやそのなんていうの、スケボーのなんかさ手すりみたいなところを滑り降りるっていう、うん、まあ、
まあはいはい、
ベストトリックっていうやつがあって、それが一番むずい、危険やし、でなんかそこに手すりに、板の真ん中を、板を横向きにして真ん中で乗りますっていう技もあるし、うん、先っちょで乗りますっていう技もあるし、先っちょにタイヤ1個かけて乗りますっていう技と、タイヤとタイヤの間に乗せますっていう技があるわけよ。
ヨーヨーと似てる。
ヨーヨーよりなんか分かりにくいと思うけど、ある意味。
ヨーヨーと似てる。
で、それをさ、もうなんか、かけんのめっちゃむずいのに、ミスったら大怪我するみたいなことをやるわけやんか。
それまあ僕らが、20年前ぐらいに MTV でジャッカスっていうのが流行って。
はいはいはいはい、はい。
ジャッカスってスケーターがすごい参加してて。
あ、そうなんや。
そう、世界的スケーターとか入って。
はあはあ、
で、要は、無理やりスーパーとかで、それをやるみたいな。
なるほどなるほど。
でも、だから面白いのは結局、うまくいった時より、こけた時がおもろいから、メインは大体失敗するのを見てるの。
あ、
けど、確かにその時も、要は、アホがみんなでわーってやって成功したら、やべえ、俺ら、みたいなのが結構スケーター文化やったから。
ああ。
そういうイメージはあるな。
まあでもそうなんよな。っていうので、まあでもね、だからゲームバランスの設定ってむずいけど、やっぱりオリンピックの良くないのは、基本的になんか審判しやすいルールになりがちなので、うん、面白い方向にはなかなか流れてくれない。
まあしゃあないっちゃしゃあない。前も言ったけど、結局その、大切なことはその、あれやもんね。別にエンタメじゃないから、
まあそこよね。でも
なんか、あ、軽くやで、軽くしか調べてないけど、
はいはいはい、
オリンピックってそもそもなんで始まったんかみたいな、この辺見てもやっぱ戦争が多くて、
うん、
当然代理戦争かなとも思ったんやけど、
うんうんうん、
よりも戦争多い中で、戦争ちょっと一回小さい内戦とかがずっとあるから、うん、戦争をやめる休戦日を作るときに、休戦日にやってみんなで力比べとかしたのがなんか始まりみた
いな。なるほどね。
なるほどね、みたいな、
はあはあはあ。
だから平和の祭典かみたいな。
はいはいはい。
だから、そういう意味では、まあ、やっぱエンタメよりもお互いを認め合う、
戦い合う。だからその、なんていうの、見て楽しいじゃなくて、やって楽しい踊ってるってことやから、それは。
違う、やってすげえな、お前もな、そう
そ
うみたいな。
踊らにゃ、損損ですよ、それはだから。
もう、確かに。
見るもんじゃねえんだよって話やからさ。まあ、まあそれは正しいんですけどね。まあだから変質してきたことによってみたいなところもあるし。
まあまあまあまあまあまあ。
まあ。
まあだから、ほんまはエキシビジョンとか別にあるべきでみたいな。
はいはいはい。まあヨーヨーとかもルールあんまりいいとは思わへんし、やっぱりルール設定とかがまさにあり方に直結してくるから、
うん。
あり方を今度作っていくからね。その元々の生まれじゃなくて、育ちを決めるからさ、ルール。
まあそう思うと人と人が戦う方が、ルールがシンプルになるよな。
まあ、まあまあまあね。
だから結局
でもそうなんですよね、
僕らが相撲好きな理由って割とそこにある気はしてて、
うん、
結局そのルール知らんしやったこともないし、
うん、
どっちが有利とかも分かってへんけど、どっちが勝ったか誰が見ても分かるっていう、
はいはいはい、
特にダイナミズムみたいなのがあって、
まあ確かにね、
それが相撲の魅力やなって思うし、
うん、
柔道も、まあ、そこまでは分かりやすくないけど分かりやすいから、
まあまあまあまあまあ、そうですね。
体操は、ほらどっちやろみたいなのが分かりにくいっていうのは、すごいある。
まあでも柔道も、大概、なんていうの、途中の駆け引きが伝わってないとこ多いと思うよ。
まあそうそう。まあけど、いやけどそれも、細かく分からんけど、どっちがこけたか分からんやんみたいな。
まあなあ。
いや、それで言うとその
、重量級になると辛いよね、そうなると。
だから柔術ってね、柔道の寝技だけの、競技があるんですけど、
はいはいはい、
で僕は好きで一応だけあの軽くだけやったことがあったりしてたんですけど、うん、柔術もマニアックが過ぎて、まあそれこそヒクソングレイシーとかが広めた、
うん、
昔は多分みんな知ってるマウントポジションって言って馬の利になったら、
はいはいはいはい、
そっちが有利やから決めやすいみたいな、でもどんどん技術が進化してお互い防御も進化してるから、
はいはい、
最終的に今何争ってるかって言ったら、お互い寝てる時にどっちの足、どっちが足またげたかでもポイントが入るんだよ。
あ、そうなん
や。足またぐだけでもう、ほらもう有利みたいになるから。
レスリングみたいね。
そう、どんどん手前になってきてて。
はいはいはいはいはい、はい。
だから、そういう分かりにくさと地味さがあるよなっていうのは。
まあ確かに確かに。
なんか、感じやんな。
まあでもそうなんですよ。でもまあ、難しいよね。オリンピックが、まあまだ当分、これ、まあ、なんていうの、これから先何十年もスポーツ引っ張っていくかって言われると、まあ難しい時代は早く来るんじゃないかなって気はちょっとする、そのエンタメ的な意味で。
まあけど案外雑やってのも今回よく分かったしな、その運営はな。なんか思ったよりそういうので動いてんねんなみたいな。
まあアスリート側がね、だからその、まあ、ルール熟知してやってるから、
うんうん、
まあそれはでも意外とできるんやろな。
まあ、そうやな。
うん。
まあ、けど、日本がメダル取りすぎやから、やっぱ開催国、そら有利よなって思ってるけど。
有利やし、まあまあ、有利、そうですね。
まあ、変な話さ、富士山の山頂で待ってる人とさ、
はいはい、
は
い。
登ってきた人が戦ったら、そら待ってる人勝つよな、みたいな。
まあまあまあまあまあ。
極論やけど、これは。
まあまあまあまあ、まあ、
みたいなとこあるもんな、今年は。
まあ、あるでしょうね。
うん。
いや、その、女子の体操のさ、アメリカのエースのバイルズっていう人がいて、
はい、
バイルズは今回1個目の競技1回だけ出て、うん、あとはもう気持ちがダメになってしまって出れないって言って全部棄権してるんよ。
へえ。
だから団体戦を急遽代理の5番手の人が入って、でチームとかももうだから大変な状態になって、でもだから要は世界一と言われてた人がよ、
うん、
でそれもだから肉って怪我とかじゃないけど精神的なものでもう出れませんみたいな。
一回やったらもうなんか違うってなって思った、
ね、なんか分かれへんけどね。
へ
え。で、はい、だから個人総合団体も出へんかったし個人総合も出へんかったし エントリーしてたけど、
うん、なんかけどほんまに絶対勝つみたいに言われた人がポンポン負けて次世代のエースみたいなのがポンポン出て、うん、それこそスケートみたいな、
うんうんうん、
ボードみたいな。で、なんかすごい、こう、世代交代感を強く感じますけどね。
まあまあ、そうですね。おっさんになると、やっぱりね、うん、4年に1回ぐらいだと結構人変わったな、みたいな感じになるよね。
そうやな。
まあまあ。
はい。というわけで、
はい、
我々、うろ覚えで喋ってるんで、いろいろ間違ってるとこあると思いますが、はい。指摘してくれたら、ありがとうございます。
まあまあまあまあまあ。ありがたいし、スルーしてくれてもありがたいです。はい。
はい。はい、というわけで質問です。
はい。はやて147さんからの質問です。
はい。
いつも楽しく拝聴しています。埼玉のはやて147と申します。
ございます。
早速質問ですが、物質には気体、液体、固体とあり、液体窒素とか液体酸素はよく聞きますが、酸素や窒素の固体はあるのですか？逆に鉄などの金属を加熱したら気体の状態になるのでしょうか？教えてアルデヒド。
まあ、液体、固体、液体ってあって、まあ、水なんかは、氷と、水と、水蒸気と、ご存知、ありますが。
はい。0度と100度でね。
液体窒素とか言うけど、 じゃあ液体酸素も液体二酸化炭素も全部あるんかいみたいな。
ええー、だから固体固体。固体酸素とか固体窒素はあるんかっていう。
あるんかよっていう。
はい。いう質問なんですけど。
あります。
ありますね。
あるやろなと思いました。
はい。
全部に。
あのね、基本的にあるんですよ。
全部。
全部ありますね。
うん。ただ、すごい状況下のやつとかがある。
まあありますね。あの、ちなみにね、液体、まあ、液体酸素とか液体窒素から、さらにそいつを固化するっていうのは実は、そんなに、あの、難しくないんですよ。で、温度的にも近くて、ちょっと調べてるんですけど、酸素は、液体酸素になるのは、マイナス183度ぐらいなんですよ。
はいはい。
で、固体になるのはマイナス218度ぐらいなんですよ。
もう一息やね。
だから36度下げればいいかな。あと。ぐらい下げると。
液体まで来てたらもう一息やぞって感じやな。
そうなんですよね。
うん。
で、窒素の方が、
はい。
どこだ？窒素、あ、こう。窒素はマイナス196度で、液化して、マイナス210度で、
うん、あ、もう一息もいいとこ。
硬化するんですよ。で、窒素がマイナス196度まで下げれるじゃないですか。
はい。
まあ、77K っていうやつなんですけど。うん、だから、酸素を、これ固化できるんですよね。あ、酸素液化できるんですよね。だから液体酸素って液体窒素あればすぐ作れて。
あ、なるほど。
液体窒素に酸素を投入するといいんですよね。
あ、簡単に。
はい。で、あとここから下げていくのは、あの、まあ、ちょっと知恵がいるというか、もっと冷たいものがあれば、当然硬化するし、で、ないときは、あの、圧力をかけて解放したりすると、うん、あの、沸点より下がります。
なるほど。
はい。
沸点上昇と。
あ、そうそう。で、まあ、出ていく熱っていうので、どんどんエネルギーを取っていけば、うん、
はいはい、
温度は下がっていくので、それは体積の膨張圧縮と膨張で取ることが多いんですけど、とりあえず簡易的には。そういうのやると、まあ、固化していくことができるんですよね。
固体より液体の方が運びやすい。
あのね、そうですね。固体の方が、ああ、でもまあ、そうですね。液体の方が運びやすいですね。やっぱ容器で運ぶので、で、圧縮、一旦液体になれば、その容器がね、容器が冷えるんですよ。うん、
はあ、はは
あ。で、あれ液体窒素とかっていうのは、まあ、なんかデュアー瓶とかね、うん、そういう真空で、まあ、最近は真空で外に熱が伝わんないマグとかあるじゃないですか。
はいはいはい、まあ、昔からいわゆる魔法瓶みたいな。
断熱マグ魔法瓶ってやつね。うん、あれと、まあ、魔法瓶の、お元はああいう冷たいも入れるために作られてるんですけど、はいはいはい、で、そういうのは、要は容器を、液体窒素入れて容器が冷えちゃったら、その冷えた容器からの熱が逃げないんで、なもう、別に熱をもらうところっていうのが、液面しかなくなるんですよ。
はいはいはい、
だから、すごい長い時間かけて蒸発していくんですよね。
最初だけキャッと冷たくなるけど。
最初だけ窒素ガスがバーって出ながら、
はいはい、
容器が冷え切るまでの間っていうのは窒素ボンボン出て、ある程度使われてしまうんですけど。
まあ、一回冷えちゃうと。
そう、一回容器が冷えたらもう大丈夫なんですよね。
は
っていうのがあるんで、まあ液体で持っていく方が便利なんでしょうね、容器との兼ね合いで。
で、けど酸素も何でも固体まで行くと。
はい。酸素も何でも固体まで行きますね。
で、その、ドライアイスってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれ僕が知ってる気体の固体みたいな。
はいはいはいはいはいはい、はい。
なんやけど、あれ、あのようなものになるの？固体酸素も固体窒素も。
ああ、でも溶けるでしょうね、一回。30度ぐらい間があるんで。 蒸発する前に。ドライアイスの特殊なところは液化せずに飛ぶでしょ。
確かに直接気体になってる。
はいはいはい。あれはまあ話がややこしいんですけど、二酸化炭素っていう分子が棒状だからっていう問題があって
シンプルに言うと液体の状態がなりにくいってこと、
っていうかね、圧力をかけないと液体の層が出にくいんですね。
あ、なるほど。ちょっとそういう特殊性があって、
は
い、
あ、そうなんです、そうなんです、そうなんです。
だから固体から直気体になると。
まあそうなんですよね。
おお、
CO2 っていうのはすごい綺麗に配列したときに、
うん、
ちょっと安定なんですよ。
はいはいはい。
だから一旦固化させると固体から液体、固体がまあまあ安定なんですよね固体の状態っていうのが。なので、そのまま、持ち運んだりできて。
なるほど。
ドライアイスからちょっと逃げにくいです、二酸化炭素が。二酸化炭素の上の二酸化炭素っていうのが安定なんですよ
まあ難しい話なんで。
まあまあ、そうそうそうなんですよね。っていうのがあって、ちょっとその力が強いので、なかなか飛ばない。
まだ結局、固体酸素とかってもんは余裕であるってこと？
余裕でありますね。
ただ使う理由があんまないから見ると。
というか、液体窒素で冷やせるところまでしか普通は使えないので、日常的には。
そこから先は特殊な機材がない
と。そうですね、装置とかでやるんですけど、まああんまりいらないじゃないですか。
液体窒素を冷やしたら固体窒素になるけど、はい、液体窒素より冷たくするのは結構難しいって。
そうですね。液体窒素多分なんか液体窒素を使って多分固体窒素にすぐ変換できると思うよな、うまいことやったら。
まあどこまで行っても冷蔵庫でマイナス10度ぐらいしか冷えへんもんな、家庭用なんて。
あ、まあそうですし、
だからそこまでは
液体窒素より下に下げたいのって研究以外にいるっていう感じするんやけど、
まあ、マイナス10度ぐらいまではもう全日本人か誰でも家でできるけど、はい、そっから先はなかなかむずいし、理由はいなんからっていう理由。
まあそうですね。超電導ってあるじゃないですか。
はい、あります。磁石が浮くやつ。
そう、磁石が浮くやつ、リニアモーターカーとかでね、はい、まあ使われてるんですけど、あれもだからその全然研究ベースで液体窒素の温度なんかでは全然できなくて、
うん、
で、ある日突然、液体窒素で冷やしたら超電導になるやつが見つかるんですよ。超電導フィーバーっていうのが起きた時代があって。はいはい、で、でもそれが出てきたら、世の中で使えるやんってなるわけです。
はいはい。
で、実際使われてるわけなんですけど。でもだから液体窒素でより、液体窒素よりも下の温度でないと使えないものっていうのは多分世の中出ないんですよね。やっぱ、手に入る最強の冷媒が多分液体窒素なので、
それより冷やすっていうのは相当特殊な環境やから。
いやし、まあもうそれはもう世の中には出ないでしょうね。その一般に使われるものにはなりようがないっていう。
だからそこで冷やせるものまでは簡単に手に入るんで、固体酸素とかもいけますと。
まあまあそうですね。固体酸素、固体窒素はちょっと僕はすぐ分かんないですけど、作り方っていうのが多分あって、まあ多分圧力かけて解放するんですけど、
まあ間違いなくあると。
はい。
ただ皆さん画面にすることは
ないと思うし、うん、そうですね、そうですね、
ということで、
はい、あと鉄が蒸気になるか
ですっけ。金属とかね。
はいはいはいはい。鉄はね、蒸気になりますよ。鉄が蒸気になるのはね、2862度。
だから全部水と一緒で、温めたら液体気体になるし、冷やしたら液体固体になっていくんやけど、
うん、
ただ我々ができるものってのはガスコンロとかも水由来やから、大体、
はい、
だから0度から100度ぐらいで大体やってるから、
うん、
それを超えるものは生活に必要ないし、あんまやってないだけっていう
まあまあまあ、まあ、
全部なると、
まあ、そうですね。なんです、鉄とかはでもちょっと難しくて、
うん、
鉄がね、鉄を加熱して、じゃあ、鉄の蒸気が出てる状態を作るじゃないですか。
はい。
んなら、その、上に、鉄の、ちょっとすぐ上に、気体になった鉄の層ができるんですよ。
はあ、ははあ、
で、気体になった鉄が重いじゃないですか。
そうなのかな。
あ、だから、その、鉄っていう原子が重いので、
はいはい、
例えば空気に比べたら重いわけですよ。
はいはいはい。
んなら、空気中にふわーって飛んでいくってことは起きないんですよね。
ああ。
だから、鉄の直上に、気体の鉄の層がビャってできるんですよね。
乗ってるだけ。
乗ってるだけになるんですよ。で、乗ったら、今度、 蒸発っていう現象は何かっていうと、いわゆる一気圧と呼ばれる我々の世界の圧力に、その鉄が飛んでいくので発生する圧力っていうのがあるんです。蒸気圧って言うんですけど、鉄が飛んでいきたい気持ちですよね、うん。気持ちの強さがあって、で、それが温度が上がっていくと気持ちが強くなっていくんですけど、うん、まあ、その、気持ちの強さであって、バッて気体になるんですけど、そこから飛べないわけなので、で、そうすると今度、飛びたいやつが金属の真上にいるじゃないですか。
もやっと
せいで。ね、もやっとしたやつが上にいると、今度当然そいつのせいで飛べないっていうことが起きるわけですよ。抑え込まれる。だから ほとんど、その、皆さんが思って2800何度にして、1気圧で鉄の煙がもわもわ出るみたいなことは起きないんですよね。
鉄の上に匂いたらもわっとしてるだけ。
もわっとっていうか、まあ、鉄の気体があるんよ、あっこに、っていう話になるんですよ。
見えてない。
まあまあそうなんですよね。
ああ、なるほど。みんなが思う、もくもくは、やっぱ水とかやから良くなってるんだけど。
やっぱ重い元素だともう蒸気も重いのでなりようがないんですよね。
H2 やからもう原子なんかでも相当軽いわ。
H2 は18しかないので、うん、鉄ってちょっと今すぐ分かんないですけど多分50ぐらいあるんですよね。
だからもうその時点で重いと、
うん。まあそうなんですよね。
というわけで。
はい。っていうのがあるんで。
全部あるけど。
みんなが思ってるようにはならないです。
あと我々は思ったり、0度から100度前後で生かされてるってこと。
まあまあまあまあそうですよ。
所詮その水程度のやつを管理する程度の冷媒とか、なんか冷凍庫が家にあるからさ、さも無限に冷やせる気がしてるんです
よ。無限、もうまあまあまあまあ。
ずっと。
科学者とかが扱ってきた温度の幅のごくごくごく一部ですけどね。
いや、だからずっと、ほっといたらどんどん冷えるんでしょって思ってるし、
はいはいはいはい、
ずっと冷凍されてるんでしょって思うから、無限に冷やせると思ってるんだよ。
ああ。
けど、どこまで行ってもマイナス10度ぐらいが限界あるもんな。
まあそうですね。まあ生命体がいるっていうことはエネルギーを取り込んで捨てるっていう作業をずっとやってるっていう人やから、うん、ものだから生命体っていうのは。それをやるためにはそこそこ温度が必要なんですよね。与え続けられるエネルギーがあって。
で、そんな冷やすも意味がないと、
はい。そう。
ということで、嫌ごとみたいな答えになりました
ね。いやいやいやいや、そんなことないですよ。
あるけどないし、はい、なんでしょうって。
はい。で、追伸がありますね。
はい、
先日白毛で部長さんにお会いできて楽しくお酒を飲みました。また大阪にいたらお邪魔しますというね。
ありがとうございます、
はい、緊急事態宣言上げるのをね、皆さんみんなで望みましょう。
なんかね、たまに意外な時にあって言われると嬉しいですよね。
まあね、確かに
全然関係ない、その知り合いの漫画さんの、はい、大阪の友達がいて、でなんか今日友達、専門学校時代の友達4人で会ってるんすわみたいに言って
た。はいはいはい、はい、
で喫茶店で、我々の家から近い、
まあ、喫茶店ね、
喫茶店に行って、うん、行ったら会おうって、あどうもってたら、その連れの専門の連れなんですって言ったら、一人が、ああブッドさん聞いてますアルデヒドみたいな言われた時に、あそこがってみたいな。ありがとうございます、
ありがとうございますですね。
あのああいう時だけですぐちょっとだけ有名人気分になれるんで。
ああ、
けど別に、あの、有名人ではなくみんなの友達と思ってもいい
ん
で、声をかけてくれる方が嬉しいですね。はい。
はい。
というわけで、まだ、発送。
あ、もうそろそろやります。今、準備は大体できたんで。
動いてますんで、はい、もう少しお待ちください。
はい。
というわけで、お届けしましたのは、ぶちこしあげと、
アニアイハテでした。
皆様、牧歌伝士です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット殺菌冷凍日清ケーポー、あの頃あれがあったらな、漬け燻製アルコール天日の乾燥夢の真空形状。
れがあ